少年は重度の脳性麻痺だった。14歳で読んだ詩の一節にある。僕を背負う母さんの細いうなじに僕は言う。僕さえ生まれなかったら、母さんの白髪もなかったろうね。昭和50年、山田康文。ごめんなさいね、お母さん。手足が不自由で会話もできない。閉ざされたはずの世界から詩は生まれた。少年の言葉に気づいたのは、当時の養護学校で言語訓練を受け持った河野育代さんである。目をぎゅっとつぶればイエス、舌を出せばノー、目と舌の信号で紡いだろうそくだった。表情は言葉の宝庫と河野さんは自著に記している。目や口の動き、涙、鼻、よだれ、障害者と呼ばれる子どもたち一人一人の体に言葉は宿っていた。抱きしめれば理解できると。河野さんを動かしたのは、健常者と呼ばれる者の職責だったろう。障害者は不幸を作ることしかできない。相模原市の障害者施設で凶行に及んだ元職員の男は、こんな妄言を手紙に記していた。気づく機会はあったはずである。入居者の指先のぬくもり、目元や口元をかすめるわずかな変化に言葉が宿っていたはずである。ありがとう息子よ。あなたの姿を見守って、お母さんは生きてゆく。冒頭の詩に答え、母が読んだ詩である。それに答えて、少年もさらに自分の詩を紡いだ。ありがとうお母さんで始まる詩は続く。優しさこそが大切で、悲しさこそが美しいと。そんな人の生き方を教えてくれたお母さん。少年は詩を完成させて間もなく短い生涯を閉じた。狂人に命を絶たれた人たちにも、親や友人たちとの間に行き交うありがとうがあったろう。虚空に消えた言葉に耳を澄ませてみる。平成28年7月31日、産経省。